本日のメニューは。
お祈りをしてどこのところのありがとうございますと言ってるかで、それでそこの話を聞くっていうのが分かってきて面白くなってきたのと、模型とか模型の模型っていうのがどうして模型っていうんだとか、どうして模型の模型なのかっていうのを、それがちょっとずつ分かってきて、なんか面白くなって、あと本物だけ分かんない。
本物がまだ分からない。まず本物やね。本物とは何か。まことの神様だけが真実の存在よね。あとは今日の姿よね。まことの神様はどういう姿をとってるかっていうのがね、一番大事よね。まことの神様は一切の対立がないの。また一切の差別がないのよね。もう完全な一つになってて、全体が完璧な一体感で、そういう条件を満たすものはどういうものかっていうね、ただ一つ唯一無二よね。で、対立ない絶対っていうね。ね、みんなそれぞれに神様っていろいろ想像するけど、本当の神様っていうのはね、やっぱり人間の想像をはるかに超えてるよね。だから本当の真実の世界と虚の世界は全く正反対になる。だから今まで思いの心で虚の世界を見てきた考え方とは正反対になるよね。まず絶対の中心って、中心っていうのが全然違うよね。この世の中心は円だって、円の中心ってね、一点じゃない。神様の中心は逆なのね。外なのよ、中心がね。中心が大きい。無限大の外、遥か彼方、無限の無限の彼方が神様の絶対の中心やね。だから大きい方から小さくなってくる。今日の世界は逆ね。無の一点から大きく広がるような感覚よね。だから一番大きいのが神様の絶対の中心。もう底知れないよね。でそこからまず入れ子構造的にね、順番に現れてくる。一番大きい霊国構造のアマテラスオミカミ様っていう姿ね。アマテラスオミカミ様っていうのは一番響きがいいから、ね、そういう言葉を使うんだけど、アマっていうのは完璧な次第天球っていうね、無限大の大きい宇宙っていう意味よね。それも完璧なっていうね、それを照らす、自分が勝手に照るんじゃない。照らすっていうのは全てに光を与え尽くせるのよね。だからもう全ての存在に対して光を与え尽くせるっていうのはものすごい働きよね。生テラスオミカミ様っていうのは無限に無限に存在するんだけど、一個の生テラスオミカミ様は全ての生テラスオミカミ様に光を与え尽くせるのよね。これものすごいことよね。一部に与えるんじゃないのね。全部に光を与えるの。だから全部と通じているのね。一つにつながっているの。それぞれのアマテラスオミカミ様はその通りにね、全体とつながるの。それでアマテラスっていうのね。今日の世界にこういうのはないのよ。ね。今日の世界は一部にしか与えられない。本当の世界は無色透明で、結構構造的にどんだけ奥深くってもどんだけ重なり合ってても全部理解通せるのよね。それでアマテラスオミカミっていう言葉をね、一番響きがいいから使いやすいから使うんだけど、でも今日の世界のアマテラスオミカミ様じゃないのね。でそのアマテラスオミカミ様が奥の絶対中心から近いところで一番大きい入れ子構造のアマテラスオミカミ様が出てくるよね。でそれが全方向から無限に出てくるの。でそのアマテラスオミカミ様は今度無限分の1だけ送り出してきて、残り U ターンさせるよね。全部は送り出せないよね。だんだん狭くなってくるから、ね、だから無限分の1を送り出して、残りを U ターンさせて絶対中心に戻すのね。でその無限分の1が次の入れ子構造の大きいアマテラスオミカミ様、今度そのアマテラスオミカミ様がまた 無限分の1送り出すのね。で残り U ターンさせる。でそれをずっと無限に繰り返すね。で一番末端に出てきたのが一番小さいアマテラスの神様ね。これも無限大の完璧な光源なのよね。でそんなん全部どこで存在できるのかって思うけど、みんな重層構造って重なり合うの。重なってるから存在できるのね。全部無限大以上なんだけど、重なり合えるから全部同時に存在するの。それでいて全部区別つくのね。奥ほど光が強いの、輝きが強いの。末端ほど輝きが弱く少なくなっていくのね。で一番末端のアマテラスの御神様が光を放射して一つのね表現を取るの。それが無限のチャンネルになるね。で全部与え尽くすばっかしよね。与え尽くすっていうのは末端へ向かって与え尽くすの。U ターンさせるのは恩返しで神様返しよね。元に戻していくの。その両方の働きで循環するの。だから全体を見ると無限の無限の一大循環よね。これが一つの機械的な循環じゃないね。アマテラスの神様の舞の姿、踊りの姿、自由自在に舞いながら踊りながら末端まで出てくる姿、本当の命の躍動がそこにあるのよね。それでこの全体を見た時に切り分けができるかってね考えたらできないね。全部螺旋状に動いてるから複雑に絡み合って、どこからどこがこのアマテラスの神様分って分けられないの全然ね。今一瞬動き全部止めたとしても分けられないのよね。それでお互いの光が全部重なり合うからこれも分けられないのね。そこへもう一つ無限のスピードが加わるからもう絶対分けられない。だから部分と部分も分けられないし、全体部分も分けられないし、自分と他人と分けられない、絶対不可能ね。だから完璧な一体感、完全な一つになっている。これが本当の神様なの。この本当の神様をみんな共有しているの。みんなこの神様を持っているの。この神様と一体で、その神様の意識をもらって、一人一人は言葉通りにその神様から何でも受け取れるようになっている。全部受け取るのは不可能でね。あまりにも大きすぎるし、奥深いし。だから言葉通りに受け取って、それを味わえるようになっている。でもその真実の世界は言葉でも本当のプラスでないと波が合わないよね。プラスしかないからよね。つまらんプラスはないの。本当のプラスだけよね。無限の無限のプラスが無限の無限いっぱいで、こういう大きいプラスよね。だから最高のものだけがあるのね。だからそれに合う言葉だったら、言葉通りのものを浮かび上がらして、それを現実化した姿で感じ取れるに決まっているのね。これが法則なの。全て言葉通りになるっていう法則があるのね。それでみんなが自由に言葉を選んで、その言葉通りのものを神様から受け取って、幸せを感じるっていう生き方をさせてもらうのよね。だから人の分奪うことは絶対ないのよね。自分がどんな言葉を使って神様から何を受けても、これはもう自分だけのもんよね。人のもん奪ってないし、人から奪われることも絶対ないしっていうね。他の人がどんな言葉を使ってもいいの。その人はその人の言葉通りのものを受けて、人のもんを絶対奪わないし、またその人のもんを奪われることないの。ここがものすごいよね。全て言葉通りになって、それを受け取れる、味わえるね。だからこれ一番人にとっては幸せよね。自分の自由意志で選んだ言葉通りに全部なって、それを味わえるっていうふうにしてもらっているいうことがね。だからこれは絶対の神様の愛の働きよね。だから法則なの。 全て言葉通りになるっていうのが法則になる。これ絶対の愛の塊よね。これ以上の愛はないっていう姿が法則になっているよね。だから例外はないのよね。例外なしに全て言葉通りになるの。これが真実の世界の姿よね。で今度虚の世界がまたあるよね。この虚の世界はどうして生まれるかっていうと、過去をつかむ。つかむっていうのは一瞬動きを全部止めてみるのよね。そして表面だけを見る。ね、前頭は見通せないよね。表面だけを見るっていうね。それでそれを組み合わせるのよね。だから部分と部分分かれた姿で掴むことができるようになっていくよね。全体と部分を分けられるっていうね。だから無限分の1も掴んでないよね。ほんのちょっと掴んでつなぎ合わせることができるようになってくるね。これも過去を掴んで次に掴んで掴んでっていうふうにね、掴んだもの同士を組み合わせて比較するのよね。だから今日の世界は部分と部分を分けられて相対の両極で振り分けられるので、差別もできるように作れるのよ。それも言葉通りに生み出せるようになっている。でも今日の世界の言葉は言葉通りになっても実体はないのね。言葉だけのものなの。神様の世界は真実の存在だから実体があるのよ。本当の輝きが神様が存在するんだけど、今日の世界は思いの中だけの世界よね。だから実体は全然ないの。突き詰めたら無になるのね。でも言葉通りになるのよ。これもね、今日の世界も全て言葉通りになる。だからプラスの言葉を使ったらプラスの言葉通りね、マイナスの言葉を使ったらマイナスの言葉通りって、全てがもう言葉通りに決まるの。でここでプラスの言葉をね、まだ使ってる間はいいのよね。いい夢を見てるような感じよね。でもマイナスの言葉を使いすぎると夢を見てても悪夢になるよね。だから地獄絵図っていうのはマイナスの言葉をいっぱい積み重ねて夢を見てる状態よね。でもみんな言葉通りになってるのよ。だからこの世も今日の世界の中間点ぐらいよね。プラスもありマイナスもありっていうね。でその一つのチャンネルの中で生きてるっていうね。だから自分も世界も番組も運命もってね、全部自分の言葉で選んだ通りになっているのよね。だから全て言葉通りになってるって分かる人はかなり言葉の修練を積んでる人ね。これプラスにしてもマイナスにしてもね、プラスの言葉を使う修練を積んでると、その波の合うところから応援を受けるのね。そうすると言葉の実現力が速くなるのね。だから今使うことはパッと実現するのね。今日の世界でもね、これ真実の世界はすごいよ。言葉通りに瞬間に受けるんだけど、今日の世界もそうよね。言葉の修練を積んでたら涙をとくから大きい応援があるのね。で言葉の実現力が大きくなってすぐに実現するね。これマイナスの世界もそうなの。言葉の修練を積んだらマイナスの世界も同じ波の合うところから応援が来るのね。でマイナスでもすぐに実現するようになる。だからこの言葉の修練積んでなかったら、修練積んでないというのはね、プラスを使ったりマイナスを使ったりでね、いろんなことはごっちゃに使うからよね。それでは今使ったことはすぐに実現しないよね。でも言葉通りには全部なるのね。順番もね、どう出てくるかわからないけど、自分の選んで使った言葉は必ず出てくるの、形にね。だからこの世だけじゃなし、あの世も全部ね、今日の世界全部そうよね。言葉通りに全部なる。特にあの世だったらね、本当に言葉通り瞬間に涙のものが出てくる。魔法の力ってあるじゃない。あれあの世の真実よね。あの世の姿としてあるのよね。 マイナスの言葉でもね、修練を積んだ人はその言葉の力で、言葉の修練積んでない人を自由に操れるの。言葉の修練積んだ人の方が力があるのね。で、魔法かけられて、いろんなものにさせられるんでね。あれ嘘じゃないのね。でもプラスの世界もまたね、高い神様は力があるのよね。プラスの言葉の修練を積んでるから自由自在に何にでも変身できるし、プラスは何でも生み出せるのね。この世でも催眠術って言葉の思いの力で人を操るよね。人を操るっていうのはあまり高い世界の響きじゃないから低い波よね。だから本当の祈りできてプラスの言葉修練できた人には催眠術はかからない。プラスの言葉の方が力があるからよね。どんだけ催眠術かけようとしてもかからないね。それ消されてしまうのよね、マイナスのこの思いの力はね。これも力関係でちゃんとあるのよね。プラスの方が強いよね、マイナスの方が弱い。集団催眠でもね、その一人の人の念力じゃないのね。波のうとこからたくさん応援が来るのよ。あの世のね、応援が来て、これで増幅してもらうと大勢に催眠術がかかるの。これ集団催眠ってやるのよね。これみんな言葉の力の、言葉の通りになるだけなの。だから自分の選ぶ言葉っていうのは、見たり聞いたり言ったりすることは全部自分の選んだ言葉になる。見るだけで自分が選んでるのよね。見る世界は無限に無限にいっぱいあるからね、どこでも見れるはずなのね。だから一つ選んで見てるっていうのは自分の自由意志で選んだことになるね。だからその時にそれが嫌だったら消さないとダメよね。消さなかったら必ずそれ出てくるね。見たことがそのまま必ず未来に出てくる。だからその消し方よね。神様の世界にはこういうマイナスはないっていうね。神様の世界は無限の無限のプラスが無限でいっぱいですっていうふうにね。こういうふうにプラスを言葉にすると、その時の見たマイナス全部消える。だからそれはもう絶対未来には出てこないし、プラスが出てくるようになる。だからここが怖いよね。見ただけで自分のものになってしまうというところがね。だから自分の必要ないものを、嫌なものはもう間髪入れず打ち消してしまうのがいい。人の話聞いてもマイナスの言葉ね、聞いたらその通りに自分がなってしまう、ね、未来に必ずそれ言葉通りに出てくるから、その時もやっぱりマイナスの言葉は打ち消さないとダメよね。神様にはマイナスはない、神様の世界はプラスだけっていうふうにね。そしたら自分の心では選んでないことになるのよね。打ち消したら選んでないから、必ずプラスだけが出てくるようになるね。だからまず自分がプラスの自分になって、プラスの世界が出てきてね、プラスの番組になって、プラスの運命が味わえるというふうにならないとね。これみんな自分が選んで全部自分の言葉通りに受けて味わうようになっている。これをまた人のせいにしたら、人のせいにする番組になって運命になる ね。それも言葉通りよ。だから人のせいにしても意味ないのよね。それはもう自分がそういう言葉を使ってそういう状態に自分を置くだけだから、だから全部自分の責任で自分の選んだ言葉通りになるのがいいのね。だから自分がプラスを選んで、選んだプラスの通りに全部なったら、言葉通りになったっていう満足できるよね。で、今みんな肉体が自分で思ってるでしょ。これも言葉通りになってるだけなの。本当は自分は自由自在なもんよ。自由な意識が言葉通りにその言葉の中へ入ってるだけなの。今度宇宙が自分という言葉を使い続けてごらん。宇宙が自分になるのよ。感覚が変わるよ。肉体が自分って思った意識消えるのよね。宇宙が自分の感覚になるの。全部言葉通りの自分になるのよね。 勝手に自分が肉体になってるんじゃないよ、人間になってるんじゃないよ。何にでもなれるのよね、言葉通りに。だからどういう言葉を使ってきたか、どういう言葉を選んできたかよね。まだどういう言葉を聞いてきたかよね。言葉の修練の積んだ人から強い言葉で言われたら、その影響を受けてあの世へ行っても意外の中へ封じ込められたりするじゃないね。あなたはこの中にいるんだって言ったらね、こんな入ってしまう。お墓の中にいるって言われたらお墓へ閉じ込められるじゃない。これは言葉の力、念力ででもそうさせられる。力のある人はそれを跳ねのけて、その言葉を打ち消して自由になるけど、あの世の何かをね、ここを守りとして、守り神として封じ込める言ったら封じ込められてしまうでしょ。みんな言葉の通りよね。もうこんなんつまらん言葉だけど、そこを縛られたらそうなってしまう。だから自分が本当の言葉の修練を積まないとダメよね。人任せじゃ負けてしまう。自分の自由意志でしっかりと言葉を選んで、その言葉の修練を積んだら、もう誰にも影響を受けないよね。支配されることは絶対ない。でもその修練を積まなかったら、言葉もよう選ばんかったら、力のある人から見たら操られるよ。言葉通りに操られてしまう。この世でもそうじゃね。信念の強い人はやっぱり言葉の力があるよ。お医者さんの言葉でもみんなよく聞くじゃない。ね、素直に入っと。それでもみんな言葉の力を受けて縛られるのよね。全部そうよ。これも怖いぐらいよね。いい意味だったらいいんだけど、プラスの言葉だったらプラスが増えるばっかりだからいいんだけど、マイナスだとやっぱりね、怖いよね。マイナス増えるんでね。でもやっぱり自分がまず何を選ぶかよね。やっぱり選んだらその波のうとこから必ず応援が来るのよね。だからプラスの言葉を選ぼうとしたら、プラスの方から応援が大きくなるから、どんどんどんどんプラスが選びやすくなるし、プラスの力がついてくる。だから本当のお祈りの訓練を積めば、ね、神様からの応援があったら無限倍になるよね。その代わりマイナスの一言絶対使ったらダメよね。だから波を合わすっていうね、また波が合うっていうのがいい意味で言えば怖いよね。波はもう無限にいろんな段階があるよね。で、今日の世界は全部神様から見たらマイナスよね。今日の世界ではプラスとマイナスがある。今日の世界のプラスとマイナスがある。で、本当はもう今日の世界のプラスもマイナスも消すぐらいの本当のプラスを選ぶのが必要よね。みんな最初は神様の本当の世界にいてたのよ。それで過去を掴んだ瞬間から古いものはマイナスの言葉になるから、マイナスの言葉を積み重ねて思いの色眼鏡を厚くして今日の世界へ転落したんですね。でそのマイナスのことをいっぱい積み重ねると地獄絵図も生み出すのよね。だからそこへ一旦落ちてもう一回真実の世界に戻れるようにって助け続けてもらっている過程よね、今ね。だから一回無限のマイナス言葉を積み重ねて地獄絵図まで作り出すぐらいのものになったら、もうなかなか自分の力では抜け出せないよね。応援がいるの。だからプラスの本当の応援が加わらないと自分の自由な意識がそこから抜け出せないよね。最初はやっぱり方便よね。順番に方便でくるくるくるくる回しながら、ちょうど魚が餌に食いつくような感じよね。 餌を目の前に持ってきてもらって、ずっと操ってもらうね。